とうございました。ちょっと前置き長くなっちゃいましたけれども、今ルカのシリーズを説教させていただいております。前回はルカの9章ですね、一番小さいものこそ天の国では偉いんだと、まあ、そういうふうにですねイエス様がおっしゃっていたその言葉に耳を傾けました。で9章の今日は終わりの部分です。いよいよイエス様はガリラヤでの伝道活動を終えてエルサレムに向かって旅を始められた、そういった場面に今日は目を向けていきます。イエス様はですね、まずサマリアの方を通ってですねエルサレムに向かいます。しかし残念ながらサマリアでは歓迎されなかったんですね。ですから、まあ、そこをですね、まあ後にして次のところへ行かれます。今日は特に9章の57節から62節の部分に焦点を当てて学んでいきたいと思います。ルカの9章57節見ていきましょう。前の方にも聖書協会共同訳の翻訳で写しています。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに、あなたがお出になるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエス様が進んでいるとですね、あなたが行かれるならどこへでも従っていきますよと、まあ、そういうふうに弟子入りの志願をする方がおられました。イエス様とそして弟子たち一行は、ですね、どこに向かって進んでいたでしょうか。まあ、今申し上げましたけど51節にですね、逃げてるな、51節を見ていただくと、天に上げられる日が満ちたのでイエスはエルサレムに向かうことを決意されたというふうに書いてあるんですね。天に上げられる日が満ちた、イエス様はエルサレムに向かって進んでいたわけです。何のためにエルサレムに向かっていたか、それはイエス様が天に上げられる日が近づいていたので十字架にかかるためにそこに向かって進んでいた。イエス様は十字架にかかるためにエルサレムに向かって旅を始められたということです。弟子たちのほとんどはそのことを理解していませんでしたが、イエス様の目的ははっきりとしていたわけです。前もですね、変貌の山での場面でですね、エリアとモーセとイエス様がこれからエルサレムでイエス様が遂げようとしておられる最後のことについて話し合っていた、その旅が今まさに始まっていた。そんな場面でイエス様、あなたが行くところだったらどこでもついていきますよというふうに、言ってくる人がいたわけです。こんな志願者に対してイエス様は次のように言っています。58節イエスは言われた、狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。人の子っていうのはここではイエス様がご自身のことを指して言っている言葉です。野生の動物である狐は一日の活動が終われば自分の寝床がある巣穴のところに帰っていくわけです。そして空を飛ぶ鳥たちも自分たちが帰るべき巣を持っています。しかしイエス様にはそのような帰る場所がないんだとイエス様ご自分で言っておられるんですね。イエス様に従っていくということはイエス様がそのように枕するところもないイエス様であるということを十分理解した上で従っていく、そのような決心をする必要があるということをイエス様はこのですね志願者に伝えているわけです。前回の説教ですね、まあ、だいぶ間が空いてしまったので覚えていないかもしれませんが、前回の説教では弟子たちが誰が一番偉いのかということをですね互いに議論し合っていました。イエス様が地上の王になるためにエルサレムに向かうんだと弟子たちは思っていたかもしれません。イエス様がこの地上の王になった時、王国を樹立する時、その時に誰がイエス様の右腕となって大臣となって 役職について偉くなれるかということをですね、弟子たちが競い合っていたわけです。イエス様はそれをたしなめられるわけですが、イエス様に従っていれば地位や名誉を受けることができる、そのように弟子たちは思っていました。ここに現れた新たな弟子志願者もそのような思いを持っていたかもしれません。イエス様についていけば役職について豪華な家に住めるようになってですね、立派なお家に住んでですね、優雅な暮らしができるに違いない、そういう期待をしていたのかもしれません。しかしイエス様は枕するところがないとおっしゃるんです。これからの旅でイエス様はエルサレムに地上の王国を樹立するのではありません。この後エルサレムでイエス様を待ち受けているものは何でしたか。十字架の受難が待ち受けているんです。そこに向かってイエス様は進んでいる。教会に行けば何か自分にとって都合のいいことが起こるようになるんじゃないかとか、教会に行けば御利益があるんじゃないかとか、そういうふうに思ってですね、教会を訪ねて来られたり、あるいはですね、お祈りをしてみる、そういう方々が時々おられます。神様は必要に応じて私たちに恵みや祝福をお与えになりますので、教会にですね、行ってお祈りをしたら願っていたことが叶えられたなんていうことはですね、あるかもしれません。しかしそういうところに行ってですね、自分の願っていたことが叶えられたと言ってですね、それからもう教会に行かなくなってしまう、お祈りをするのをやめてしまうなんていう人もいるわけです。神様が与えてくれた祝福を忘れてしまっているですね、そういう人たちがいます。もしくはですね、こういうふうになると思って教会に通ってたのに、こういうふうになると思って祈ってたのに、自分の望む結果にならなかった、そういった場合にやっぱり神様なんかいないじゃんと、そういうふうにですね、失望に陥って教会から離れ、神様から離れていってしまう人、そういう人もいるわけです。いくら従いますと言っても自分の思い通りにならなかったら、なんだ違うじゃんと言ったり、あるいはある程度自分のですね、欲望が叶ったらもういいです、十分ですと言って離れてしまう、まさにですね、イエス様の弟子の中でもイスカリオテのユダっていうのはこのパターンでしたね。イエス様がこの地上に王国を樹立する王になるわけではないということに気づいたユダはイエス様を裏切っていくわけです。他の弟子たちも最終的にですね、イエス様のことを裏切ってしまったわけですが、でもですね、イスカリオテのユダ以外は戻ってきました。59節そして別の人に私に従いなさいと言われたが、その人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。次にイエス様はですね、別の人に弟子になるように今度はイエス様の方から声をかけています。しかしこの人は亡くなった父親の葬式をしてからイエス様に従おうと思っていたようです。親の葬式をするというのは私たちからしたらごく当たり前のことかもしれません。そのような人に対してイエス様はこう言ったんです。イエスは言われた、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、しかしあなたは行って神の国を告げ知らせなさい。イエス様は自分の親の葬式をすることよりも神の国を告げ知らせることを優先しなさいというふうに言っています。そして61節ですね、また別の人も言った、主よ、あなたに従います、しかしまず私の家の者たちに別れを告げることを許してください。この人も2人目と同じです。家族に別れを告げてからイエス様に従っていきます、そういうふうに言うわけですね。イエス様は言います、 イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないと言われた。家族に別れの挨拶をしようとした人に対して、イエス様はあなたには神の国はふさわしくないとおっしゃるんですね。親の葬式をしたり、あるいはですね、別れの挨拶をするということは一般的にはやって当たり前のことだというふうに私たちは考えます。しかしイエス様はそのような人たちに対して、どうもなんか冷酷な冷たい対応をしているんじゃないかと、まあ、そういうふうにですね、この聖書を読んで感じる方もおられるんではないでしょうか。なぜイエス様はこのような言い方をしたのでしょうか。この二人の人たちに共通しているのは、まず親を葬りに行かせてください、まず家族に別れの挨拶をさせてください、このまずという言葉にあります。まずという言葉、元のギリシャ語では、プロトスという言葉を使ってますね、プロトス。英語だとファーストという言葉が使われています。まず第一にということです。親の葬式をしたり別れの挨拶をするという行為は、この世界では一般的なことです。とても大切なことです。これを他のことよりも優先するというのはごく当たり前になされていること。普通はですね、こういったことをしちゃダメだと否定することはできないはずなんですね。お葬式、自分の親の葬式にあなたは参加しちゃダメですよなんていうことは、周りの人がとやかく言う筋合いというのは一般的にはないわけです。しかしイエス様はですね、本当に何よりも第一にしなければならないことは何かということをイエス様は投げかけておられます。親の葬儀をすることも大事かもしれない、しかし第一にまずやらなきゃいけないこと、それは何なのか。この世界で本当に一番大切なことは何なのか。それはイエス様に従っていくことだ、そうイエス様はおっしゃっているんです。この世界でまず第一にすること、イエス様に従ってから他のことをする。まあ、世俗の生活から離れて、仏教の道を極めていく人たちのことを、まあ、出家していくっていうふうに言いますけれども、日常生活をしながら仏教を信じている人を出家とは逆で在家っていうふうに言いますよね。社会において多くのクリスチャン、まあ、特にプロテスタントのクリスチャンは家を出て日常生活のすべてを捨ててクリスチャンをやっているっていう方は、あんまりいないと思います。まあ、カトリックの場合は修道院っていうものがありますから、ですね、もう完全に世俗から離れて祈りに専心する生活をする、まあ、そういう人たちもいますが、一般的なクリスチャン、プロテスタントの人たちは自分の日常生活をしながら、いわば在家のクリスチャン生活をしているというふうに言うことができると思います。実際イエス様は全てを捨てて第一にして、私を第一にして従いなさいというふうに言っているにもかかわらず、なぜ私たちが日常の全てを捨ててイエス様に従うということをしていないのでしょうか。まあ、それはおそらくクリスチャンがイエス様を第一として信じている結果、何が大切で何を優先するべきかというものが見えてくるからではないかと思います。この世界でクリスチャンとして生きていくことが私たちにとって神の国を告げる、その働きになっていきます。 しかしそれを実現するためには、私たちが本当にクリスチャンとしてこの日常生活を送っていく、この世俗の世界の中にクリスチャンとして生きているということが大事になってきます。イエス様に従うと言いながら、日常生活にその思いが行動の中に反映されていなければ、クリスチャンとして生きていると果たして言えるのでしょうか。好きに手をかけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくない。まあ、好きって難しい漢字が使われていましたけれども、こういう道具です、ね。畑を耕すときに土を掘る道具ですね。まあ、今ではですね、スコップにとって変わってしまったので、こういったスキを使っているところっていうのはもしかしたらあんまりないのかもしれませんけれども、畑を耕すときにこのスコップでですね、溝を掘って、ですね、土を柔らかくするんですね。で、硬い土のときにはですね、こういう、先っぽが、平べったいものではなくてフォークのようなスキを使う場合もあるようですけれども、当時イエス様の時代にすでによく知られていたギリシャのことわざにですね、ちょっと前に出すの忘れちゃいましたけど、まっすぐな溝を耕す人は自分のことを見ていてはいけない、そういうことわざがあったそうです。イエス様はおそらくこのことわざを念頭にこの言葉を言っておられると思います。好きに手をかけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないですね。今日の瞑想の言葉、ちょっと2つ載っけさせていただきましたけど、1つ目はですね、セブンスデーのバイブルコメンタリー第5巻からちょっと主訳ですけれども、 Google 翻訳ですね。これは、真の弟子になるためには絶対的で分断されていない献身が必要です。神への奉仕においてまっすぐな溝を耕す人はその仕事に心を込めて途切れることなく注意を向けなければなりません。こういうふうに書いてあるんですね。まあ、好きに手をかけるってことは、今から私はまっすぐここを溝を掘ってこの畑を耕しますよっていう意思表示なわけですけれども、これをですね、始めたからには他の方向を向いていたり、あるいはさっきのことわざにあった自分自身を見ていてはまっすぐと溝を掘ることはできない。イエス様に従おうって決めたんであれば、その道をまっすぐと突き進む必要があると。一度決めたにもかかわらず他の方向を向いたり、あるいは自分自身を見ていてはいけないんだということですね。イエス様に従うと決めた以上は、そこに私たちは心を込めてその奉仕に預からせていただく必要があります。そして、もう一つの、その言葉、教会への証第6巻の主役ですね。世の中の流れとか流行、そういったものを克服するものはキリストをしっかりと握らなければならない。振り返ってはならない。しかし上に目線を保ち、恵みを次々と受け取るのである。個々に警戒することは安全に対する代価となる。サタンはあなたの魂をかけて人生のゲームを楽しんでいる。サタンがあなたよりも有利にならないように一寸たりとも彼の側に触れてはいけないですね。私たちはまっすぐイエス様に従っていこうと思っているところに、サタンは私たちの心を惑わそうとやってきます。あ、イエス様のこと第一じゃなくていいや、他のことを第一にしよう、そういった思いを与えてくれる存在っていうのがまさに悪魔の働きです。そういったものに私たちは警戒をしておく必要があります。上に目線、神様に目を向け、そこから目をそらさないことが大事だというふうに言ってるんですね。イエス様に従いたいと望んでいる私たちは、この世界で生活しながらもそれらに流されずに まっすぐとイエス様を見つめて進んでいく必要があります。脇見をしたり、あるいは自分自身を見つめていてはサタンに心を奪われてしまい、神様のためにまっすぐと純潔な心を持って奉仕する、そういった生活を送ることが難しくなってしまいます。私たちはまず第一にイエス様に従う、そのことを常に意識して、クリスチャンであることを自覚して日々の生活を送っていくことが必要になります。まあ、ある人の話では、年老いた親の面倒を見るのは大抵の場合兄弟の中でもクリスチャンになった子供である場合が多い、そんな話を聞いたことがあります。キリストに従う者として人とどのように関わっていくことが最も大切で尊いものであるかというのが分かっているから、そのようになるのではないでしょうか。私たちはキリストにまず目を向け、そして他のものに惑わされないようクリスチャンとしてイエス様の道を従い歩んでいきたいと思います。そのためにはキリストが私たちのために十字架にかかってくださった、そのことをですね、忘れないようにしていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。